16、市政情報トピックス。市役所へは郵便番号 666-8501 と仮名で郵送できます。料金表示のないものは無料。記載がない場合、主催・主体は市で、受付時間は各施設の執務時間中。市外局番は072です。二次元コードから市ホームページなどにアクセスできます。スマートフォンのカメラで読み込み、画面に表示される文字をタッチしてください。納期限は9月30日金曜日です。国民健康保険税第4期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第3期。詳しくは保険収納課、電話 740-1177、介護保険課、電話 740-1148 へ。みんなで育てる公園、キセラ川西せせらぎ公園評価アンケート。問い合わせ、公園緑地課、電話 740-1185。キセラ川西せせらぎ公園が平成29年に誕生して5年が経ちました。市民や利用者の皆さんにとってより良い公園に、また愛着の持てる公園にしていくために評価アンケートを実施します。率直な感想・意見を教えてください。協力してもらえる人は、市役所5階の公園緑地課と、キセラ丸、キセラ川西プラザ、総合体育館、アステ市民プラザなどに備え付けのアンケート用紙に、感想・意見を書き、10月中旬までに公園緑地課へ郵送するか、それぞれの施設の回収ボックスへ、市ホームページのアンケートフォームから回答か。戦争犠牲者追悼式を開催。9月30日に三中ホールで実施。問い合わせ、地域福祉課、電話 740-1172。9月30日金曜日午前10時半から三中ホールで戦没者を追悼する戦争犠牲者追悼式を開催。悲惨な戦争が繰り返されないよう平和を願って、戦没者名簿の奉献や黙祷・献花を行います。後日、式の様子の一部を市公式 YouTube で配信予定です。救急出場件数が大幅に増加。4年1月から6月の火災救急救助・消防統計。問い合わせ、消防本部消防課、電話 759-9980。 火災概要。火災出場件数は14件で、3年に比べ3件減少。建物火災が9件で最も多く発生しています。出火原因は放火が4件でトップとなっています。建物の焼損床面積は330平方メートル、損害額は891万4千円。火災による死者は4人、負傷者は1人となっています。救急概要。救急出場件数は4317件で、3年に比べ397件増加。1日あたり約24件となっています。搬送された傷病者は3819人、そのうち65歳以上の高齢者は2761人で、全体の 72.3% を占めています。救助概要。救助出場件数は80件で、3年に比べ16件増加しました。マイナンバーカードの申請を受け付け、9月17日に東谷公民館で実施。問い合わせ、市民課、電話 740-1340。 9月17日土曜日午前10時から午後1時に東谷公民館でマイナンバーカードの新規申請の受付や 顔写真の無料撮影を実施。9月1日木曜日から15日木曜日に電話で市民課に予約してください。申請者には災害用非常食をプレゼントします。当日は必要書類を市ホームページで確認し、申請者本人が東谷公民館へ持ってきてください。申請者が15歳未満か成年非後見人の場合、予約は法定代理人が行ってください。申請時も同行が必要。臨時特別給付金の申請を受け付け、住民税非課税世帯などが対象。問い合わせ、臨時特別給付金担当、電話 740-3050。4年6月1日時点で市に住民登録があり、4年度の住民税が非課税となった世帯へ、給付金支給のための確認書を送付しています。確認書の返送期限は10月14日金曜日、消印有効です。忘れないよう返送してください。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、4年1月以降に家計が急変し、直近の収入が非課税相当の水準に下がった世帯に対する給付金の申請は、9月30日金曜日、消印有効まで受け付けています。なお、すでに3年度の臨時特別給付金を受給した世帯は対象外となります。火災警報器の作動確認と交換を。多くの住宅が交換時期を迎えています。問い合わせ、消防本部予防課、電話 757-9946。マンションなど自動火災放置設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合は除く、すべての住宅に対する住宅用火災警報器の設置義務化から11年が経過しました。多くの住宅で交換時期を迎えています。住宅用火災警報器は、古くなると火災を正常に感知できなくなることがあります。定期的に作動確認を行い、設置から10年を目安に交換しましょう。作動確認方法は、一般社団法人日本火災放置機工業会ホームページ、https://www.kaho.or.jp/pages/警報-keiho/pages-警報-keiho-数字05-数字01.html へ。また、住宅用火災警報器は、電気店やホームセンターなどで販売しています。入札参加資格審査申請を追加受付。期間は10月3日から31日。問い合わせ、契約検査課、電話 740-1143。5年1月から市が発注する建設工事や測量建設コンサルタントなどの業務委託、物件の買い入れなどの入札参加に必要な資格審査申請、指名願いを10月3日月曜日から31日月曜日に受け付けます。詳しくは9月1日木曜日から市ホームページに掲載します。後期高齢者医療非保険者へお知らせ。医療費窓口負担割合が変更。問い合わせ、医療助成年金課。電話 740-1108。10月1日土曜日から有効の新しい非保険者証を9月中に送付。1割と3割の2区分だった医療費の窓口負担割合に、2割が追加され、3区分になっています。現在、窓口負担割合が3割の人は、 10月1日以降も引き続き3割となります。2割負担の対象は、同一世帯に住民税課税所得額28万円以上、145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる人で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円、単身世帯の場合は200万円以上の人です。窓口負担割合が2割になる人へ、外来医療費の窓口負担割合の引き上げに伴う1ヶ月の負担増加額を、施行後3年間は3000円までに抑える配慮措置があります。配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として後日支給します。受取口座の登録については、9月下旬に県後期高齢者医療広域連合が郵送で案内します。今回の制度改正の見直しの背景などに関する質問は、厚生労働省コールセンター電話 0120-002-719 へ。秋口は事故のリスクが高まります。日没前のライト点灯や明るい服装の着用を。問い合わせ交通政策課電話 740-1184。 9月21日水曜日から30日金曜日は秋の全国交通安全運動期間で、30日は交通事故死ゼロを目指す日です。秋口は日没時間の急激な早まりにより夕暮れや夜間に重大な事故を引き起こす恐れがあります。運転をする人は速度を控えて、思いやりのある運転と早めのライト点灯を心がけましょう。歩行者は通り慣れた道でも注意して、遠回りでも信号機や横断歩道を利用しましょう。明るい服装の着用や夜光反射材を活用すると効果的です。就学時健康診断を行います。5年4月に小学校入学予定の子どもが対象。問い合わせ教育保育課電話 740-1254。 5年4月に小学校入学予定の子どもを対象に就学時健康診断を行います。9月下旬に送付する健康診断通知書に記載の日時に、同通知書を持って各小学校へ。警報発令や感染症拡大防止による臨時休業などにより、検診を中止する場合は、市ホームページに掲載します。受診当日に確認してください。9月30日金曜日までに、同通知書が届いていない場合は、市役所3階の教育保育課へ。特定健診未受診の人に電話で案内。生活習慣病などの早期発見のために。問い合わせ国民健康保険課電話 740-2006。主に3年度の特定健診を受診していない人へ、受診勧奨案内を行う予定です。対象者には9月から5年1月に電話する場合がありますので、協力をお願いします。特定健診は年に1回定期的に受診することで、生活習慣病などの早期発見にも役立ちますので、受診してください。また、医療機関に通院中の人でも、医療機関での検査項目が特定健診の検査項目を満たしていない場合は、受診してください。姿勢情報トピックス。終わり。